イチスタカルチャー。このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報などを専門の方々に伺っていきます。
毎月第4火曜日は志摩先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島、志摩総合法律事務所の志摩誠一さんに家庭での悩みや相談をはじめ、法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。志摩先生、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ
よろしくお願いします。
今年も残るところ今日入れてあと6日です。
うん、
年の瀬ですね。
そうですね。年の瀬になると突然いろいろとバタバタし始めるんですよね。なんかもっとこうすればよかったとか、はい、こういうことを前々から準備しておけばよかったって年末のタイミング特に思うんですよね。
ま、気持ちはね分かるんですけど、うん、でももう6日しかないんですよ。
もう現状目前に2018年、
もう諦めもね。諦めも肝心って言いますからね。
はい、そうですね。え、そして今回のテーマを、
そうですね、まず今年のことは今年のうちにと、
はい、
まあ、そういうふうによく言われるんですけども、うん、
はい、
だけどね、
はい、
やり残したことがあるというのが普通ですよね。
まあ
今日はですね、その年末に仕事を命じられたサラリーマンの方からの相談を取り上げます。
はい、
題してもう年末だけどやり残したことがというやつですね。
多くの人が共感するんじゃないんですかね。
40代の課長をやられている方からのご相談紹介します。12月に入ってどこも忙しいと思いますが、
はい、
当社も例外なく忙しい日々を送っています。うん、そんな中当社としては大きなプロジェクトに参加するチャンスが来ました。社長が乗り気で予想通り来たね、頼むよと言い、部長は部長でそうですね、社長の読み通りですね、このチャンスを逃す手はありませんと言います。しかし私にとっては寝耳に水です。聞いてないよ、心の中の私が叫びます。当然実務を仕切るのは私です。
はい、
早速部下を集めミーティングをしました。
うん、
ところが部下たちの反応が良くありません。部下たちはスマートフォンのスケジュール帳をチェックして無理と言います。私は無理なの、そんなのありと内心ムカッときましたが、
はいはい、
ここは冷静にと、どうして時間がないのかなと部下たちに聞いてみました。多少の違いはあったのですが、予定では終わっていたはずの仕事が溜まっているため時間がないとのことでした。
はい、
私は予定通りに仕事をやって一人前だろ、それで給料もらってるんだろと思いましたが、よくよく考えると私も人のことは言えません。
ほう、
家に帰れば今年中に読もうと思っていた本が山積みです。そういえば少し膨らんだお腹をへこますために買った腹筋マシンはいつの間にか物置となっています。
うん、
部下を責める気は失せてしまいました。どうしようもありません、頑張るしかないな、正月ないかもしれないと思いましたが、ふとこの風景去年もそうだったなと思いました。
わかります。
こんな私にアドバイスをお願いしますといった相談事例を、はい、ご紹介しました。
相談者の気持ちよくわかりますね。うん、年の初めってそれぞれの今年の目標って立てたりするんですけれども、結局やらないことってありますよね。
そうですよね。初めは頑張ってはいるんですが、
そうい
つの間にかこう足が遠のくと言いますか、最後には忘れていて年末に思い出して、
はい、
自己嫌悪に浸ることがありますよね。
うん、
こんな時志摩先生どうすればいいでしょうか。
まずその年の初めに計画を立てるんだけども、
うん、
いつの間にかやっていない、
はい、
本当よくあることなんですよね。ところがね、このよくあることなんだけども、これ結構ね、その法律の世界ではね、
はい、
困ったことなんですよ。
ほう、
その法律の世界っていうのは、
はい、
何々しなきゃいけないってあるでしょ。それね、自分が決めたからなんですよ。だからこれが一番の土台なんですよね。
はい。
なんか自分が決めたことだから、そうすると今度自分でやめるのも自由というような感じになるでしょ。ところはそうじゃないんですよ。自ら決めた以上はやるのが当たり前っていうのがですね、この近代の法律の原則なんですよ。で、自分以外の誰かとですね、何らかの約束をするのも自由な意思。
はい、
それによって約束を守るために何かをしなければならないとしてもですね、それは何でかといえば、それは自ら望んだからなん
です。ああ、そうですね。
そしてね、ここが問題。約束する相手が他人なのか自分かで法の権利上大差はないんですよ。
え、そうなんですか。
うん。だからね、計画倒れになるとかね、三日坊主になるっていうのは結構問題なんですよ。自分の意思でやろうと思ったけど、いつの間にかね、そのやろうとしたことすらも忘れてしまうと。はい、いつの間にかやっていないとやっぱ問題なんですよね。もしね、
はい、
ここを考えなきゃいけないけど、そのこれだとね、相手方がいる約束の場合にですね、
はい、
その約束を破るとペナルティーが課せられるから約束を守るんだ、
うん、
というような発想になってしまうんですよ。
そうですね。
うん、
そうするとね、簡単に言えばですね、その、はい、社会がこうギスギスした関係になっちゃうんですよね。やっぱりね、自分が決めたんだからそれをちゃんと行う、
うん、
それはね、誰それから褒められたりとかね、またはそのペナルティを受けるからというわけじゃないと、自分が決めたことをやると、
はい、
そしてね、自分を決めたことを最大限やるっていうことが最終的にはね、これ自分を大事にするんだと、
うん、
そういうことにつながるんですよっていうのが、まあ実際こう生きやすい社会のはずなんです
よ。はあ、まあ確かにその通りだと思うんですけど、そうは言っても対馬先生、なかなか三日坊主って治らないかなと思うんですよね。何かいい方法はないんでしょうかね。は
い、これね、いい方法あるんですよ。
お、何ですか。
このね、
はい、
年の初めで、一番その、
はい、
まあ、年の初めにこう、計画立ててね、難しい例っていうのはね、これダイエットなんです。
ああ。
ここでね、
はい、
こう皆さんも、ダイエットを行うとね、考えてくださいね。うん、
はい。
さあ、あなたは、どうもチョコレートケーキという甘いものを毎日のように食べているのが、どうやら自分の肥満の原因であると。
うん、
こういうふうに仮定しますね。
はい。
はい、お腹が空いていない時にね、
うん、
来月はチョコレートケーキを何個食べますかという質問をされたら何と答えますか。
究極の質問。
どうしよう。
お腹が空いていない時に来月チョコレート何個食べるか。
毎日食べているわけですからね、今まで。
そうですね。
で、全く食べないのも絶対ストレス溜まってしまうと思いますので、うんうん、週に1回くらいかな。
どうでしょう。
今、富山さん、今週にね、一回、一個と言いましたね。
はい。
一個で間違いありませんね。
はい。
ではね、次の質問です。
はい。
ではね、今日の、まあ、夜ね、
はい、
レストランに行きます。
はい。
ウェイターにね、デザート満載のトレイを見せられた、うん、ということを、そういう場面を想像してください。
はい。
その中にね、あなたの大好きなチョコレートケーキが何種類もあります。
はい。
あなたは一個でいいですか？
わー。いやー、先生、もう一個では無理です。
これはまた違いますよね、状況。
これはもうね、可能な限り食べたいですよね、全部。やはり、一個というのはもう撤回させていただきます。
まあ、こうやってですね、ダイエットって失敗するんですよ。
お
ー。だから、なんでこんな風になるのかっていうのが、実は理由がね、分かってるんですよ。
うん。
これね、人間ってね、
はい、
目の前のことを優先してしまうんですよ。
はい。
で、長期的なですね、その希望とか計画とかですね、
うん、
そういうのは二の次、三の次、四の次、五の次ぐらいになっちゃうんですよ。
確かにそう聞くと難しいような気がするんですけども、
だから続かないんだ。
では逆にダイエット成功させるにはどうしたらいいんでしょうか。
うん、ね、このね、ダイエットを自分がやってるんだっていうことをですね、はい、思い返すのが一番いいんですよ。
はい、
うん、
あ、自分が今ダイエットやってるんですよっていうのをですね、何回も何回も思い出すのがいいんです。
うん、
例えばね、チョコレートケーキが好きな人だったら、
はいはい、
家に入れないと、もうチョコレートケーキをね、家に一切入れませんと、そういう決まりを作るんですよ。
はい。
まあ、この戒律ですよね。で、この厳しい戒律を守ること、守るんだということを、それを決めるんですよね。
はい。
で、それぞれね、例えば誘惑に駆られてね、チョコレートケーキを買ってしまうということがあるじゃないですか。
はい。
でも、家に入る前に、この決まりを思い出すんですよ。
はい。
チョコレートケーキを家に入れないって。
うん。
これでね、ついね、チョコレートケーキを食べてしまうということは防げるんですよ。
でも、対馬先生、その、手に持っているそのチョコレートケーキはどうすればいいんでしょうか。
まあ玄関の外に置いたまんまとなるんでしょうね。
いや、そんなことあります。
まあ元になら人にプレゼントすればいいんですよね。
はい、そうですね。
他にも方法いろいろあってですね、
はい、
例えばですね、
はい、
毎日ねダイエットをするとかね、
うん、
ダイエット、しかももう少し具体的な話ね、
はい、
具体的に例えば今日は朝走るとかね。
ああ。
今日夕方になったら走るとか。
はい。
もうさらにもっと言えばね、今から走る。書くんですよ。
へ
え。ノートに書く。
はい。
で、すぐ走る。
へ
え。
そう、すぐが大事ですね。
うん。それとかね、今日夕方ジムに行こうとか。
はい。
はい。
絶対忘れちゃう。
なあ。
朝はそう思っちゃうと忘れちゃう。
ありますね。
まずはこう書くでしょ。
はい。
じゃあそれだけで足りない。
うん。
もうね、会社とか、はい、まあ学校とかそんな職場のところにね、もうカバン持っていっちゃう。
ああ。
で、帰るときに、そのまあ、まあ、コービーさんだったら多分ロッカーみたいなのあるでしょ。
はい、はいはい。
ロッカーの前にカバン置いてある。
ええ。
ほんと、ロッカーを開けた瞬間に、そのカバンを見て、あ、今日ジムに行くんだったんだってわかるわけ。
そうですね。
でね、さらにルール決めとって、はい、何が何でも、そのカバンを見たら手に取る。そこまで決めておくんですよね。
はい。
そうですね。
それだったら、まあ、自分はジムに行くんだとかね。そういった、その自分が決めたことを思い出すわけですよ。そうすると、まあ、行くっていうかね。で、何回かやってたら習慣になるんで、
は
い、もうバッグを見たらね、もう手に持ってると、ジムに行かないと気持ちが悪くなるので、
はい、
そうなったら閉めたまる。まあ、静川さん、マッチョね。
そうですね。私、2017年にやり残したこと、もっと体を鍛えればよかったなっていうことを思ってるんですけど、習慣化はできたんですけど、もっといけばよかったな、もっと鍛えればよかったなっていう反省があるんですよ。ですけど、その津島先生がおっしゃるように、やっぱりジムに行くきっかけ、夜、次の日ジムに行こうと思っていても、うん、次の日夕方ぐらいになると忘れるってよくあるんですよね。なので、夜思った瞬間に、ジムのセットを作り上げる。
そうですね。
着替えとかを玄関に置いておいて、で、車の助手席に置く。すると、車に乗った瞬間に思い出すんですよね。あ、今日ジムの日だって。だからそこからだいぶ行くのはなんかこう難しくなくなりましたね。
そうなんですよ。このね、自分が立てた計画を思い出すことが重要なんですよ。そうしなければね、目の前の欲望とかね、他のこと、はい、他のことでその計画自体忘れちゃうんですよ。
はい。
まあそうすると、いつの間にかね、年末になってね、あ、そういえば、ジムに行く予定だったなったらね、数えてみたらね、年に3回くらいしか行ってない。
そうですね、
よくありますね。
そうですね。はい、富松さん、2017年ダイエットよくしたいってことを言ってたんで。
そうですね。はい、そのこともね、忘れてましたね。それでやり残したことないと言ってましたからね、豪語しましたからね。
2018年は、ちょっとそういったセットを作るとか、ところから始めるとまた変わるかもしれませんよ。
ね。
はい。
イチスタカルチャー、この時間は、つくみの津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠司さんでした。津島先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそ。